心と体の健康タイム、株式会社 NPR の鳴海修平さんとお送りしていきます。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
心と体の健康に関する話題をお届けしております。ずっと睡眠の話をして続けておりましたけどもね、今日はその続きですよね。
はい、そうですね、はい。睡眠の話は9月の1日の放送からということだったので、はい、今日で3回目ということになるんですけれども、はい、どうでしょうか、少しかお役に立ってますか。
どうでしょうね、私はもともと快眠な方なので、
リスナーの方々のお役に立ってると嬉しいと思うんですが、うん、
ですよね。はい、
今日はですね、ちょっとその追加事項というか、こんなこともするともっと眠りの質が良くなりますよというお話をしたいと思うんですが、
はい、
まずその寝る前がすごい実は大事で、この間お話ししたのはなるべくその就寝に着く、はい、4時間とか、うん、前にはご飯を食べ終えているといいですねと、
うんうんうん、そうでしたね。
できれば3時間前には食べ終えた方がいいですね、はい、という話をしたんですが、はい、その後ご飯食べてからじゃあ寝るまでの間、
はい、
どんな風に過ごしますかということなんですが、
はい、
快眠の田島さんはどのようにお過ごしでしょうか。
そうですね、お風呂上がってご飯食べてお風呂上がって本読んだりしてますよ。
あ、なるほど。
テレビを見たり、
はい、
ちょっとゆっくりしてそれからベッドに入るっていうような感じですね。
ギリギリまでテレビを見たりしてます。
ギリギリまで見てます。
あ、見ながら寝る。
見ながらは寝ないですけど、あ、もう寝ようって思ったらもうその、直前まで見てて、でスイッチ切ってベッドに入るっていう感じ。
あ、そうですか。
そうなんです。 あと音楽聞いたりとかですかね。
あ、うん、いいですね、なんか優雅な感じがしますけど、
ね、そうですね。
クラシックなんか。
クラシック聞きますよ。
お、
はい、
すごいですね。
クラシックも聞きますし、あと深夜ラジオとかも時々聞きますけどね。
あ、はい、そうですね、お仕事ですからね。ネタ集めに。
ネタ集めとか、
寝る寸前まで仕事してるんですね。
いやいやいや、あ、でも寝る直前までいろいろそうやって活動っていうとあれですけど、
動いてらっしゃる。
目や耳を使ってますね。
あの結構ですね、はい、実はそういうそのアクティブに、
はい、
寝る寸前までされてると、うん、
はい、
なかなか寝つきが悪いという方も実はいらっしゃるんですよ。で、田島さんみたいに動いてらっしゃって、
はい、
それが逆にこう快眠につながる方はいいんですけれども、はい、逆にそういった方で寝れないという場合はちょっと変えていただきたいと、
うんうん、
例えばですね、
はい、
これは一般的なことなんですが、寝る1時間くらい前から、
はい、
テレビとかパソコンはできればなんか見ない方がいいんですって。
あ、1時間ぐらい前から、
で、要はリラックスする時間を作ると。
そうなんですね、はい、テレビとか結構チカチカするからなんか冴えちゃいますよね、目が。
そうですね、多分心が楽しくなるとか、
はい、
穏やかになるようなテレビだったらいいんでしょうけど、ちょっとホラーとかですね、なんかこう盛り上がっちゃうような、
はい、
そういう寝れなくなっちゃうような、ものだと、もしかしたら快眠の妨げになるかもしれません。
なるほど、はい、はい、
であと電気ですよね、明かり、これもあまりその明るすぎると、
はい、
寝づらくなっちゃうらしいんですよ。
あ、そっか。
だからできればやっぱり1時間くらい前からテレビも消す、
はい、うん、
明かりもちょっとトーンを落とすと、
うん、
そういうちょっとこう寝る準備をですね、
はい、
するというか、体にこれから寝ますよっていうことをなんとなくこう伝える。
へえ、そっか。寝るいい質のいい眠りのために準備をするっていうと、そういう、
そうですね、
1
時間くらい前からちょっと準備をしだすといいらしいです。
へー、そうなんだ、
はい、
やったことないですね。
自分もどっちかちょっと田島さんと同じ で、
はい、ですか。
結構直前まで動いてても寝れるタイプなので、はい、あんまり気にしたことなかったんですけど、ただこういう話を何人かに話したら、じゃあ自分眠れないからやってみるって言って実践した方が結構いらっしゃるんですよ。そしたらやっぱり、ね、寝れるようになるんですって。
へー、そうですか。そうなんだ。でもなんか自然に眠りにつけるような、なんか安らかな眠りにつけるようなイメージ、ね、あります。
そうなんですよ、はい、安らかにお眠りください。
そうですね、はい、リラックスする時間を作るといいんですね。
そうですね、
で、
あと寝室の室温、
はい、
それから湿度、
はい、
これもね結構影響するんですよ。
あ、でも暑いと寝れないですもんね。
寝苦しい夜とかあるじゃないですか。
ありますよね。
で、湿度もね、なんかこう高いと寝づらいですよ ね、
やっぱ夏はちょっとそういう時期が続きますけどね。
で、理想はですね、
はい、
室温がだいたい20度前後、
はい、
で湿度が 50% 前後、
はいはい、
これくらいがですね一番 快眠につながりやすいと言われています。
そうなんですか、はい、測ったことないな。
私もないですけどもし寝づらいって方がいたら ね、はい、ねちょっと測ってみられたらいいかなと。であとはねやっぱり意外に皆さん見落としがちなのが、はい、寝具なんですよ。
お布団とか枕とか、
はい、布団とか枕とか、はい、これってなんか工夫されてます？
いやーしてないですね。
特にしてない。
本当になんか安い布団な、何点セットでいくらみたいな。
あ、なるほど。
特にこだわったものは使って
3点セット600円とか
そんな安くない。
そんな安くない。
そんな安くないと思います。
そんなないですか。
はい、いやでもそんななんかいい布団にこだわってとか枕の高さがこうでとか考えたことないですね。
あ、まあ、私もさまだ若いしですね。
大丈夫ですか。
まあまだまだ大丈夫です。
いやいやいや、そっか。
あと40年ぐらいしたらよく考えた方がいいと思うんですけど、まだしばらく大丈夫。
大丈夫ですかね。はい。はい、
まあ、そういうところをね、はい、ちょっと注意してあげると、うんうんうん、快眠につながりやすくなるそうです。
うん、確かにそうですよね。なんか枕なんかはいろんな種類ありますもんね。
結構ほらホテルなんか行くと、はい、今ちょっと高めのホテルなんかだと何種類も用意してるんですよね。
あ、選べるんですね。
枕のメニューがあったり、
おー、すごい、
そば柄で何センチでとか全部ねオーダーできるらしいです。
へー、はい、それは贅沢ですね。
そうですね。私枕しないので。
そうなんですか。
私しないんですよ。
寝れますか。
全く問題なく。
あ、そうなんだ。
で枕をホテルでねこう行くとたくさん置いてあっても、はい、全部もう
外しちゃうんですか。首痛くなりませんか。
今のところ大丈夫ですね。
あ、そうなんだ、
はい、結構ねそういう寝方がいいよっていう方もいらっしゃるんですよ。
あ、なるほど。
健康にいいよと。
でもやっぱそれぞれの皆さんの自分に合った方法で。
そうですね、
ね、眠ってらっしゃる。
まあ、いろいろ試されてみるといいと思いますよね、
うん、
はい。でまあ、基本的にはその寝室っていうのは寝る場所なので、うんうんうん、やっぱりぐっすり寝ようと思ったら、はい、寝室であまりこういろんなことやらない方がいいですよね、
うん、いろんなこと、
うん、例えば、うん、本読んだりね。
ああ、本読んでます。
あ、読んでますか。あと寝室でテレビを見たり。
あ、はいはい、
運動したり。
運動したり、でも寝る前にストレッチとかする人いるかもしれないですよ ね、 ね、
結局そういったそのなんて言うんでしょうね、アクティブな行動を、うん、
はい、
寝室で行っちゃうと寝室は寝るとこじゃなくて、うん、寝れないとこっていうイメージがね、こうどっかでセルフイメージがついちゃったら、
はい、
良くないのかなと。
気づかないうちになんかねそれが習慣みたいになっちゃうかもしれないですもんね。
ですね、まあ、ただ逆に言うと田島さんみたいに寝室で本読んで、はい、そのまま寝ると、
うん、
まあこういう習慣がついちゃえば逆にそれはそれでいいのかもしれません、はい、
なるほど。
まあ、あくまでもその今寝れないという方はちょっと試してみてはどうでしょうかという提案です。
そうですね、
はい、
はい、ちょっとね試してもらいたいなと思いますね、
はい、
寝る1時間前からテレビとかパソコン見ないとかですね。
そうですね、
はい、あと室温とか湿度、
はい、
そして寝具にもちょっとこだわってみるというところでしょうか ね、 ね、
寝れない方は、
はい、
そんな風にしてみてください。
はい、
田島さんは全然工夫する必要はありません。
わかりました。買えなくて、はい、いいですね。
大丈夫です。
はい、わかりました。
600円の布団のままで大丈夫です。
600円じゃないです。そんな安くはないです。
違いました。
はい。
で、はい、まあ、基本的にこういったことを、先週それから先々週のコツと一緒にやっていただけると、はい、多分その眠りっていうのは質がだんだん良くなってくるんですね。で、この間ね面白い記事が実は北海道新聞に載ってたんですけど、はい、この新聞の記事ってちょっと読み上げてみてもいいですか。
はい、どうぞ。
これ正確に実は写したわけじゃなくて私が覚えてるところだけを書いたんですけど、
はい、
いいでしょうか、
はい。
私たち老夫婦のところに小さな孫が泊まりがけで遊びに来ました、うん、ちょうどやんちゃな年頃の男の子を退屈させまいとしてその日から一緒に山を歩いたり魚釣りに出かけたり折り紙を折ったりと楽しく充実した数日間を過ごしました、そんな中ふと気がつくとあれ食欲不振も不眠も良くなってる、うん、小さな孫は楽しい思い出と一緒に思わぬプレゼントまで置いていってくれたようですと。
へ
え、こんなようなね、手紙が実は載ってたんですよ。で、やっぱりこれってすごい実は大きなヒントで、
はい、
体も動かすし、
うん、
おそらくその心もすごい動かしたんだと思うんですね、
うん、そうですよね。お孫さんと過ごして楽しく、で出かけたり折り紙折ったり、
うん、でやっぱりお孫さん帰った後はまた不眠が復活しちゃったそうなんですけど、
あらら、
じゃあどうしようかと、
はい、
そしたらご夫婦で相談されて、
はい、
じゃあ普段からその美術館に行ったりね、 そういったことをそのやってみようじゃないかと、デートしてみたり、いろいろ山登りしてみたり、
はい、
そしたらですね、そのお孫さんいる時と同じように、うん、夜ぐっすり寝れるって、食欲も戻ってということで、やっぱりその心の刺激というかね、そういった工夫ももしかしたら必要なのかなと。
なるほど、そっか、いいですね、あのご夫婦でデートっていうのも
いいですよ ね、
まあ、昼間にちょっとアクティブに動いて、で元気をこう心の元気を補給して、
はい、
でそうすることによって食欲不振が良くなったり不眠も良くなったってね、それちょっと皆さんもすぐできるんじゃないでしょうかね。
いい話ですよ ね、
ぜひ実践してもらいたいです。
はい、
うん、いや、じゃあ今日はあの快眠のコツまとめということでよろしかったでしょうかね。
はい、
はい、ありがとうございました。心と体の健康タイム、株式会社 NPR の鳴海周平さんとお送りしました。